海の砂のごとくと題しまして、榎本先生より説教をいただきます。
旧約聖書の最初に、はじめに神は天地を創造された、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表にあり、神の霊が水の表を動いていたとあります。そもそも私たちの住んでいるこの世界は混沌と闇がこの覆っている、包んでいる、そういうことのようです。その表を神の霊が覆い動いていたというのです。すなわちこの世界はサタンと神の天使御心がどちらかを攻め合っていると言いますか、そういう状態だと。どちらかが一方がずっと支配している、どちらか一方が世界を置いているというのではなく、天使とサタンがこの力が入れ替わっている、入れ替わり立ち替わり行ったり来たりしているようだ。でそういう状況が私たちの住んでいるこの世界だ。そしてそのせめぎ合いの中に私たちの、まあ、人生といいますか生活現実があるんだ。何の矛盾もなく片一方がこの支配しているというのではない。もう今日のように日本晴れのように雲一つない日もあれば、先週のように、まあ、台風がやってきてどうなることやらと思う時もある。そういった時はもうこの闇はいつまでも続くのかしらと思われるほどの恐ろしい暗闇が覆いますが、しかしその上には神様の霊が覆ってそれを包んでいるというのであります。今日の聖書にはキリストの復活後、この千年が終わるとサタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国民ゴグとマゴク等を惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わそうとする。その数は海の砂のように多いとあります。キリストとその民の時代が続く。復活の後、神様のご支配がこの地上を覆う。しかしその後ですね、悪魔が牢から解放されて、その手先が活動し始めるというのです。そしてなんとその数は、海の砂のように多くなるというのです。海の砂という、もう本当に数えきれない。石川五右衛門が、この処刑されるあの風呂でですね、焼かれるときに、海の政子は尽きるとも、世に盗人の尽きることなしと言って死んだそうであります。海の政子は尽きるとも、世に盗人の尽きることなし、悪い人は何歩でも出てくる。自分がこうして殺されても盗人はまだやってくるぞと言って、そして叫んだそうでありますが、海の政子のようだ、そういう数知れないこの恐ろしさといいますか、サタンの支配が現れる、そういう時代がある。キリストの復活後、キリストが復活されてご支配されて、そして千年が経つその後、全く平和になるんかというと、逆にこの 悪魔が解放されて、そして海の砂の数ほど多い、そういうサタンの手先が活躍し始めるというのです。しかしですね、今日の聖書の箇所はそれも限られた時間なんだ。私たちの目には千年と思うような長いことであるような気がします。そして海の砂の数ほど多いという本当に気が遠くなるようなものが覆ってくる。しかしですね、それも神様の御手の中にあるということであります。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つとイザヤは予言しました。草は枯れ、花はしぼむ、あんなに栄えていたのに、あんなに自信満々だったのにと思われることが、やはり終焉を迎えねばならない時がやってくる。それはもうこの世の終わりなのかしらと恐れるわけでありますが、しかし神様の御言葉は常しえに立つんだ。そこに私たちの信仰の根拠がある。私の確かさ、私の年がずっと続くということにおいて確信があるのではない。それはやがてしぼみ終わるかもしれない、終わるだろう。しかし神様の御言葉は立つんだ。ここでは千年王国ミレミアムと言われる幻、まあ紀元2000年の時もですね、2000年の時は世が何とかなるんじゃないかというようなことで騒がれましたが、ミレニアムという言葉も、聞かれた方が覚えていらっしゃると思います。その後に来るサタンの支配の千年と、それに対する神の審判がここで述べられています。まず一人の天使が降りてきて、悪魔やサタンである竜を取り押さえて底なしの淵に投げ入れ封印したのです。キリストの復活は悪魔に勝利し、そしてキリスト者の喜びがこの地上に満ちる。キリストの家に殺された人たちも復活し、キリストと共に千年の間統治した。しかしそれがいつまでも続くことなく、いつかサタンがやってくる時があると告げる。自分の納得のいく兵は、悪い者がやっつけられ、正しい人だけが集まる社会、そのような世界を平和な世界として私たちは夢見ます。ここではそれを第一の復活と言っています。その第一の復活の後ですね、第二の死っていうのがやってくるんだ。千年王国が終わると、サタンが牢から解き放たれます。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都を囲んだとあります。悪魔の働きは一時止められるけれども終わるものではないということでしょう。平和の後、悪魔に囲まれて攻撃を受け、しかもその数は海の砂のように多いのです。そこでは絶望のような混沌が支配します。どう考えても太刀打ちできないような状況に立たされます。しかしキリストにあるものは恐れることはありません。神の霊がそれを覆ってくれているからです。神様は宣告そのこともご承知なのです。そこで対応するのがキリスト者であります。私たちはこの世の社会の中でですね、ある社会体制を批判する、正しい 新しい世の中を望み見て、こういう社会にならなきゃならないと抵抗し、また叫ぶ。新しい社会が作り出される。まあ、第一次世界大戦においても、第二次世界大戦においても、いろいろなところにおける、まあ、革命運動やら争いが今もなお絶えないのでありますが、そうして批判して倒した政府なのに、そしたら素晴らしい時代が来て、素晴らしい人たちの支配がなるだろうとみんな期待しますが、そしたら悪魔がいなくなったと思う。あの政権が倒される、あの政治家がいなくなる、あの人がいなくなると私たちの世だ、もう素晴らしい社会だというふうに思いたくなる。しかしですね、悪魔はその人の中にだけいるんじゃないんだ。私たちの中に、そうして批判している者の中にもおるっていうことを忘れちゃうんです。それゆえに新しい体制になったら、もっとそれより悪くなる。前の方が良かったじゃないか。もう尽きない。新しく夢見た制度、政府か、それは間違っていたのか、その考えや思想がどっかで間違っていたからそういうふうになったのか、言っていたこと、批判したことは違っていたのかと、正しいんです。みんな正しい。しかしですよ、間違っていたのは何かというと、それは私の中にもそれをいるということを忘れているということなんです。悪は告発できます。してまたそれをしなければならない。しかしそれに代わって自分が立つときにですね、同じ悪魔、同じ弱さ、私たちの中にゴグマゴグと言われる、そのエゼキエルで言われている悪魔性というものがやっぱあるんだ。イエス様が来て統治し、復活の主が統治してくださったにもかかわらず、千年経ったらそれが解放されてぐーっと現れてきた。で、そのような私たちの中にある悪魔性、弱さというものはなくならない。前よりも悪くなる。私たちは調子がいい時にはどのような困難が来ても乗り越えられるような気がし、そして気持ちも大きくなります。無菌状態、神様のご支配される理想の場と考えます。何も恐れないような強気になります。しかし何か困難なことがあると、パッと自分の弱さを気づかされる。まあ先週ですね、私、先々週ですか、私の家内が風邪をひきまして困ってしまって、まあ食事も作るのも大変だし、買い物に行くのもどうしようなと思って、足で売れるかなと思ったら、もう文句ばっかり言うしこれどないしたのと思いながらですね、それでもうちょっと信仰を持ってしっかりやってほしいななんて思いながらですねそうして、まあ辛抱を耐えてたんですよ。やっぱりあいつも年寄ったのかなと思ったりして、そうしたところが、その風が移ったのかどうか知らんけど、先週ですね、私が今度風邪ひいちゃったんですよね。この前の日曜日はそうでもなかったんですが、月曜日からえらい風邪ひいて、ベデスタのバザーが休んでくださるんで、あ、これ休みになれると思って、一日家で寝てたんですけども、火曜日も休んでもですね、 本当にそうするとすごく弱気になるというか、今までだからここで家内が、まあ、病気が治ってくれてですね、するんですよ。今度向こう強気になってカーッと、でも強い時にはなんか人の気持ちはなかなか分からないけども、弱くなってくると本当にああこんなんかと思って、つまらんことでこう弱さを体験する。で、蒼天祈祷会があって、水曜日もちょっと風邪気味だったんだけど頑張って蒼天祈祷会やってな、そうすると蒼天祈祷会も寝過ごしそうになってしまって、でもそういうのをですね、神様はご存知なんだ、そういう弱さを私たちの中にあるってことをご存知なんだ、弱さだけなくて悪魔性もあるんだ、そして神様はそれをご支配くださる、焼き尽くしてくださるんだ。その神様を私たちはより頼んでいかないと、自分で焼き尽くせると思ったら大間違い。海の砂のごとくですね、それは石川五右衛門が言うように、海の正文が尽きるともなんです。それがなくなってもなお盗人の世になくならないという、そういう悪魔性っていうのは自分の中にある。それを神様が本当に覆ってくださるんだ、そしてキリストによってあがなってくださるんだ、その時には第二のしわも無意無力になるんだ。第一の死があるけど、第二の死はもうそのキリストにおいて無力になるんだよ、焼き尽くしていただけるんだよ。聖書は人の罪を示してそれを原罪と言います。私たちはそのままではこの罪の家に滅びるしかないものであります。だから私たちはキリストにより頼みましょう。キリストに結びついていましょう。この世のキリストを知らない人たちにもぜひキリストに結びついてください。そうするとあなた方は悪いことをしなくなるっていうんじゃないんです。そうするとあなた方が正しい人に変えられるというんでもない。キリストによって私たちの中を清めていただけるんだ。私がそうできるんじゃないんだ。私の中には深淵の深みも悪魔がぐよぐよしとる。でも神様がそれを覆ってくださり、支配してくださり、私たちの弱さを本当に焼き尽くしてくださる。そのキリストが十字架にまでかかって死んでくださって私たちをあがなってくださったんだ。その主により頼んでいかなければならない。そして復活なさったんだ。その復活によって私たちの罪は殺され、新しく生かされるんです。海の砂のように多くの悪魔の働きも天からの助けにより完全に勝利、克服されるんだ。それは天からの助けによらなければ克服できない私たちの中の絶望的なものがあるということを忘れちゃいけないんだ。それを私が変わったら正しいことになるんだと思ったら大間違い。そうではなく、神様がそれをご支配くださり、神様がそれを清めてくださる。私たちはその御心に従って歩んでいくんだ。最終的に神の審判が私たちを解決、この人類を救いに導いてくださるという、その時を信じつつですね、私たちは本当に海の正子のごとくな弱さや汚さに包まれながらも神様の御心につながり、それを仰いでいるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。 恵み深い天の父なる神様、秋晴れのすがすがしい聖日を今日こうして愛する兄弟姉妹と共に礼拝できたことを感謝いたします。主よどうぞあなたが私たちと共にいて、あなたの御心が進められるようにどうぞなしてください。どうぞ神様、この世の中におけるさまざまな御心に逆らうことがありますけれども、主がすべてに勝利されることを信じつつ、その主に従い主を仰ぎ見るものとさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。